の食品の放射線量の線量の量ではない、
うん、量じゃないんですよ。だってその人の抵抗力の違いだから、
はい、
であの感受性も違うんですね、放射能の感受性。
同じ量
の放射能を食べても、はい、影響が出る人と出ない人がいるんですよ。だから弱い候補と抵抗力の弱い人ほど影響が早く出ちゃうので、
はい、
弱い人だと少量でももう下痢したりとかね、
ええ
うん、そういうことが起こったりしますよ。
だからここは軽い、これは軽いから大丈夫っていうものではないわけですね、
で意外と強い人は全く感じなかったりするので、
はい、
なんか大げさだよとか気にしすぎだよとか言ったりするんですね、
はい、
じゃあその人はすごくたまるまで分かんないっていうか症状が出てこなかったりするので、
はい、
そういう差が個人的な差が確かにあります。
じゃあやっぱり今までなかったものがこうやって生活の中に忍び込んでしまっているっていうことはやっぱり意識をして、
そうですね、
対策を練るっていうことが大事ですね、
うんうん、
でもそのチェルノブイリのお母さんたちっていうのはもちろん立ち入り禁止の区域のままのところもあるでしょうけれども、それ以外で放射線量がまだ高いところに暮らして
そうですね、
やはり
今でも汚染地域に残ってる人たちっていうのはほとんど農家の方だったり、
はい、
あとは障害を持たれてる方でなかなかその別の地域に移って、
はい、
食べ物を買うようなそういう稼ぎを得ることができないっていうことで、はい、そのまま残留してしまってるんですよね。ただなるべくその現地のお医者さんの指導で、
はい、
汚染されてる山とか汚染されてる村とあの森とかに入って、
はい、
食べ物を取ってこないようにとかそういう野鳥とかもひどく汚染されてるので、
はい、
そういうところのものを食べないようにっていう指導を守ったりしてますね。そういうことをすることによって、
ね、
汚染のひどいものを食べないことによって体内の汚染値を減らすことができますし、
はい、
あとお母さんたちはやっぱりとってもこっちが聞いてて恥ずかしくなるぐらい子供を可愛がるんですよね、
はい、
もうあなたは世界で一番の素敵な子とかね、
あ
なたがいるから私は生きていられるわとか、あなたは私の太陽とかしょっちゅう言って子供たちを元気づけてるんですよね。それはね本当に見習いたいなって私も思って、で子供はやっぱり言われてデレデレと喜んでるんですけど、
はい、
体も大事なんですけどやっぱりメンタルの部分で落ちないっていうことが大事で、
はい、
もうこれからの時代は勉強がどうのこうのとか、はい、そういうことじゃなくて、本当に元気でいてくれたらもうただそれだけで嬉しいっていう時代になっていくと思いますよ、
はい、
でもう一つは注意しなきゃいけないのはやっぱり早寝早起きですね、
はい、
うん、それとご飯の時間を決めてきちんと食べるっていうそういう生活リズムを乱さないっていうことですね、
はい、
で今の子供は寝るのがすごく遅いんですが、なるだけ夜8時とか9時には昔は寝たんですけれども、
はい、
休養をたくさん取らせるっていうことですね。そしてご飯の時間にちゃんとご飯を取るっていうことが、
はい、
とっても大事です。大人の場合はタバコを吸ったりしないとか、
はい、
ごく当たり前の養生訓っていうのも、守った人は大丈夫っていうふうに、この間広島の原爆の方の診療されてきた日田俊太郎先生っていう方が、
はい、
診療会にいらしてご指導してくださったんですけど、とにかく生活リズムをきちんとして、
はい、
毎日抵抗力を落とさないように気をつけていきなさいっておっしゃってました。
なるほどね、
そ
のきちんと、もう疲れをその日のうちに取るということが、
そうですね、
子供にも大人にも必要な、
結構今までは無理をしたりとか続けられたと思うんですけれども、なるべくそういうことをしないで体力温存しておくっていうか、
はい、
あんまりそのよくあるんですけど雨の激しい時に少年野球やってたりサッカーやってたりするんですけど、
はい、
雨降りながら、今雨の中に放射能が混じってきてますので、そういうことは絶対やめてほしいですね。
やっぱり無知はいけないですね。
そうなんです、
やっぱり知っておかないといけないことはたくさんありそうですね、そのためにもチェルノブイリの架け橋 のホームページっていうのを本当に勉強させていただいているんです。
ありがとうございます。
いろんな情報満載でとにかくわからない時にはチェルノブイリの チェルノブイリの架け橋って行くと必ず何か、
ありがとうございます。なんかね、情報が多すぎて私たちも迷子になっちゃうことがあるんですけどでもね、お母さんたちもたくさん書き込んでくださっていて、
はい、
うん、皆さんなんか、あのお互い情報を共有し合ったりしてる、くれてるみたいですね。
あの情報に振り回されて本当にがんじがらめになってしまったりだとか、もう希望も何もなくなってしまったりするようなことがあってはいけないとは思うんですけれども、
うん、
でもやっぱり知っておいてどう考えるかっていうこと
を、そうですね、あとやっぱりですね、はい、この原発を作ってしまった発想っていうものが私たちの中にあるんですね、
はい、
足りなければなんかとりあえずあんまり考え事しないで便利なものに手を出してしまうっていうか、でそういうこうもので自分の周りを埋め尽くしてきちゃってるんですよね、
はい、
でこと放射能って本当に目に見えないっていうか、見えないものだけに怖くなっちゃうんですよ、知れば知るほど。それで頭の中で今度放射能の妄想を作り出しちゃって、
はい、
病気をね作り出しちゃうお母さんが多いんですね、
はい、
だからもうやるだけのことっていうか、自分が得た情報でやるだけのことをやって、
はい、
それでもまだできなかったとか自分を責めたり絶対しないでほしいなと思うんですよ、
はい、
うん、で必ず、もう本当にね何でもいいんです、宗教じゃなくても何でもいいんです、近くの神社でもお寺でも、おばあちゃんの拝んでる仏壇でも何でもいいから、はい、一日に一回手を合わせて、もう本当に私ができない分子供を守ってくださいって言って、そういう見えないものに 2,3 割守ってもらってるぐらいの気持ちじゃないと、完璧にやろうとするお母さんは潰れちゃうんですよね。
そうですね、
うん、だからそのぐらいの気持ちの余裕を持ち続けないと、事故もまだ終わってないし放射能も長いですからね、
はい、はい、うん、そうですね、
負けちゃうので、とにかくそういう心をこう、心、今までは物だったんだけど、心でこうエネルギーをこう得るようなそういう転換は必要になってきますね。
なるほど。放射能って本当に見えないし匂わないし、強さもわからないし、で、ないということもわからないって、これが怖いですよね。
そうなんですよね。
あるのが見えるとちょっと気をつけられるけど、ないのも見えないのが怖さの原因かなっていう気がするんですが、
だからね、私はよくやるんですけど、いただきますするときにね、
はい、
いただきますって心の中で、手を合わせてね、それでもう本当に見えない存在、お天道様でもね、
はい、
何でもいいんですけど、まずこのいただいた食べ物を捧げますって言うんですよ、
はい、
そしてこの食べ物の中に入ってる放射能を先に食べちゃってくださいってお願いするのね
、はい、
そうやってその後私たちいただきますんでっていう風に私は思ってるの、うん、でそれはね、おまじないなんだよね、昔の痛いの痛いのそんだけなんだけど、自分を励ましていかないとね、
うん、
でやっぱりそういう本当に昔から子供たちって昔は首にお守りよく下げてたんだけどね、
はい、
あれがお母さんたちの愛なんですよね。そういうことが、
はい、
本当に子供たちを守ってたんだと思うのね、子供も自重するしね、うん、だからこれからは、見えない放射能と戦っていくには、
はい、
やっぱ親子の心の絆をしっかりしてないと、
はい、
うん、これがいいよって言っても子供が聞いてくれなくて、あっちのは、ね、ごちそうがいいとか言っても、ね、ごちそう、放射能入ってない食べ物で揃えようとしたらすごい大変なことになっちゃうからね、
はい、
もうこれからは粗食の方がいいですよっていうことはお母さんたちに言っていて、
はい、
その時お母さんの言ってることをそうだなって思えるような心の絆を作っとかなくちゃいけないから、
はい、あ、うん、そうですね、
うんうん、やっぱりまあそうですね、あなたは私の世界で一番 の、うん、傑作よとかね私たちの愛の結晶よっていうことでね、
はい、
毎日毎日もう褒めまくってあげてほしいんですよ。
そんな歯の浮くようなことは一度も私も言ったことはないんですけれども
本当ね日本人は言わないのね。でも私もベラルーシのお母さんたち見たらすごいなと思った。本当にね、それも口先だけじゃなくて本当にとろけるような眼差しで言って、抱きしめてあげてたらね、 多少具合悪いの子供でもね、なんかあののぼせて元気になっちゃうっていうか、
かもしれないです ね、
そういうね心のエネルギーってとっても大事ですよ、これからはね。
そうですね、いろんなこと学ばなければいけないですね、